ネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は実は先週このコーナーに神戸フィルムオフィスの前田美香さんにお越しいただきまして、名もなき世界のエンドロール、先週のね29日金曜日から全国公開されている作品神戸ロケでねとご紹介いただいたんですけれども、けいちゃん早速見に行ってきまして、ぜひ映画館で皆さんこの衝撃を受けていただきたい。ラスト20分間にそうだなと思ってた、本当すごいからということで、先週に引き続きけいちゃんたっての希望で神戸フィルムオフィスの前田美香さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやちょっとね、あのガンちゃん真剣佑それから10年に及ぶプロポーズ大作戦幼馴染っていう言葉ばっかりこう覚えていてサスペンスって言われていたことをすっかり忘れて、なんかあのもうなんかもうすぐバレンタインやし、なんかちょっとドキドキしに行かなきゃと思った。いろんな意味のドキドキとよくできてる。
あ、そうですね、
本当によくできている。こうそのね、時間軸が一気に幼馴染の過去があって現代ではなく交錯するじゃないですか。
そうですね。
なのでなぜそうなのかというのの紐解かれ方が本当にハラッハラッとめくれていくんですけど、それが本当にどうなのかっていうのが本当ラスト20分まで真実にたどり着かないって膝打ちますね。ほんまやラスト20分やいう、いやちょっとしてやられました。
それはそれは
それはね、映画館を出た時にねちょっとうなる感じで皆さん体感していただきたいですね。
映画を見た後にこう話したくなる、あれがこうやったよね、あれどうやったっけと言いたくなりますよね。今も言いたいんですけど、
だから読んだんですけどただ
ここで
そうなんです、リスナーの皆さんがあの明日行こうと思ってるとかっていう方もいらっしゃるので、ちょっとね今ねあのおばちゃんトークみたいなの置いといて、はい、でもねぜひたくさんの方に映画に行っていただきたいので、はい、また改めてのご紹介を今週もさせていただこうかなと思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、改めて簡単に映画の紹介お願いします。
はい、この作品はですね、主演、岩田貴則さん、
はい、
共演初共演で、新田真剣佑さんが出演されている映画でして、雪成かおるさんの、まあ、同名小説が原作になってるんですね。うん、お話はあの岩田さん演じる木田と、新田さん演じる誠が幼なじみで、あとあの山田杏奈さんというあの女性 の, あの女優さんがいるんですけども、はい、その方が演じるよっち、この3人の、まあ、幼少期からのお話とあの大人になってからのお話がこう錯綜するんですが、うんうん、まあ、テーマとしては、クリスマスの、10年にわたるプロポーズ大作戦というお話なんですけども、うん、まあサスペンスエンターテインメントと銘打ってですね、ラスト20分に衝撃の真実が明かされるというストーリーです。
はい、こうちょっとロマンチックなイメージで描いていたけいちゃんはですね、もう本当に映画の世界に飲み込まれてこう沼のようにはまっていって、終わってもしばらく呆然としているような感じで、本当に今までの知っている映画とか作品の展開とちょっと一線を返すというか、すごく面白かったです。
あ、よかったです。
そしてそんな壮大な作品のロケ地として今回の、はい、神戸で、さまざまなロケ、兵庫県とあと岡山県で撮影された主にということですね。
そうなんです。この作品は、おっしゃる通り兵庫県岡山県あと関東近郊でも少し撮影されてるんですけども、うん、その主にあの重要なシーンが神戸市内で、5カ所で撮影されてまして、あの皆さんもしかしたらおなじみの旧居留地行ったことがある方もいるんじゃないかなという方、あとポートアイランドの、まあ、市民広場や神戸ポートピアホテルなどでも撮影されております。
なんか神戸って本当に素敵な街だなって思う。キラキラしたね、あのまあクリスマスに、クリスマスイブの夜、壮大な計画が実行されようとしていたとチラシにも書いてありますけど、
はい、
こう冬の街並みの中でイルミネーションが光る中ですごいロマンチックな神戸の街が出てくるっていう、でもそれだけじゃないっていうのが背景でここで止めますけども、
まあ、冒頭はね、あのクリスマスイベントに向かう木田、演じる岩田香里さんが、
うん、
あの大丸神戸店の、ある明石町筋をこう歩いていくっていうシーンから始まると、うん、とてもあのイルミネーションが綺麗なキラキラした神戸の代表する街の一つが登場するので、そこもやっぱ注目していただきたい。
そうですね、クリスマスイベントが開催されてるとかっていうのもこの街のどこなのかなって思う神戸も出てくるんですけど、皆さんがよく知っている場所も出てくるので、はい、改めてお出かけしたくなるようなね形もあると思います。先週伺うと、
はい、
ロケ地マップを作って神戸フィルムオフィスのホームページから見ること、ダウンロードすることもできるんですよね。
はい、そうです。あの兵庫県と岡山県のロケ地、まあ、合わせて10カ所あるんですけども、うん、それが全て掲載されたロケ地マップを制作してまして、それは神戸フィルムオフィスのホームページからあの見ていただく、ダウンロードできますので、
はい、
ぜひご覧いただきたいです。
うん、そのダウンロードしてまず映画館で映画を見た後、あ、ここか、このシーンあそこかっていう形でまた撮影したのにポイントを探してみるのもね楽しいですよね。
そうですね、後を追って見た後でも楽しんでいただきたい
で ね、その実際にロケ地に行くじゃないですか、
はい、
ロケ地に行った先でスマートフォンを持っていたらとても素敵なことがあると聞いたんですけど。
そうなんです、実はあの今回神戸フィルムオフィスとしてはあの初の試みなんですけども、
うん、
あの AR でちょっと楽しんでいただく、まあ、仕掛けを作りたいと思いまして、
はい、
あのこの、ロケ地マップに掲載している、5つの箇所に実際スマホを持って行っていただくと、
はい、
あのそこで GPS で感知してですね、
うん、
あの自分のスマホに、木田、まあ、岩田貴則さんが、
うん、
あの出現するというちょっと仕掛けを、まあ、イベントを作りました。
これなので、ロケ地に行って例えばポートアイランドの市民広場とかで、
はい、
ダウンロードして GPS で感知して写真を撮ろうと思ったらそこに役柄を置いといてガンちゃんがこう、はい、スマホ越しには現れるっていうことです
かね。そうなんです、それで一緒に、まあ、よければ記念撮影なども楽しんでいただけるっていう感じです。
うーん、本当に まさにそこにいるようにガンちゃんがスマホ越しに現れて一緒に写真は撮れるけど自分の横にはスカスカでいないっていう
そうですね、あの AR、まあ、拡張現実と言われてるあの、まあ、フォトフレームのようなものなんですけども、まあ、それが現れますので、まあ、そこで作品の映画のワンシーンのカットを利用しているので、はい、また映画のあの実際のロケ地と映画の場面に登場する木田とその現実世界で楽しめるという感じでしょうか。
あの映画館の、ね、入り口とかに大きなポスターとかパネルがあって一緒に写真撮るってあるじゃないですか、
はい、
あれってその決め顔みたいな感じなんですけど、今回のこの AR ってすごいナチュラルなその役の中のワンシーンなので、
あ、そうですね、
本当に隣にたまたまガンちゃんがいたみたいな感じの写真が撮れるのでかなりねテンション上がりますね
ですね、
って言いながら私ガラケーなんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、お友達と行きたいと思います
あのスマートフォンにしか対応はされてないんですけども、あのアラカルトというスマホアプリをまずダウンロード、うんしていただいて、
はい、
あのその、指定のロケ地は、イベントの告知のウェブページがありますので、まあ、そこで調べていただいてそこに行くと、アプリの、AR アプリ設定コードが読み取れるので、
はい、
それそういう手順を踏めば木田に 会うことができます。
スマートフォン越しですけれども、会うことができます。映画名もなきロケ地 AR イベントで検索していただくと、あの詳しい情報が出てくるということなので、ぜひとも皆さんチェックしていただいて、なんかだんだんと映画ってまあスクリーンの向こうの世界だと思っていたものが、こう日常生活でもこうその次その後その後って楽しめるようになっているのは良いことですよね。
そうですね、今回あのその実施期間を結構長く設定しているので、うん、まあ、映画がを見終わった後にあのフラッと行っていただくのにもあのすごくいいんじゃないかなと思います。
はい、
あの7月の30今実施中で7月の31日まであのいつでもあの行っていただいて行っていただくと木田が現れますので、
はい、ぜひともあの今はお家でゆっくり過ごしていますという方も多いと思いますが、このロケ地 AR イベントに関しては7月31日まで期間を設けていますので、ゆっくりとね、元気にお出かけいただけたらなと思います。さあ、ご紹介いただきましたラスト20分の衝撃をぜひ映画館で味わっていただきたい名もなき世界のエンドロール、現在どちらの映画館でしょうか。
はい、神戸市内は OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランド、109シネマズハット神戸で上映中です。
はい、その他さまざまな映画館で上映しておりますので、ぜひとも映画館に足を運び、また神戸の街も、ロケ地マップを片手に歩いていただけたらと思います。先読みシネマ情報、本日は神戸フィルムオフィスの前田美香さんに先週に引き続き名もなき世界のエンドロールご紹介いただきました。前田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオマイシネマヒストリー、続いてのコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は非常に多彩なこの方、先週に引き続きゲストでございます、活動弁士のモリモリこと大森久美子さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
木曜日はいつもは羽賀秀樹ハッスル、うん、お昼に出演させてもらってますが、今日は夜まで出させてもらって、
いや夜もお似合いでございます。
ちょっと大人っぽく行きましょうかね。
行けるかな。二人揃って行けるかな。
お前もう待って、カバンの中からね、
はい、
今日はあれですよ、もう一個白菜に続いてね、ほら見て、
うわ梅干し、また大きな梅干しですね。
ちょっと渋めの夜やから、ちょっとね、
ちょっとね、キュッと酸っぱく、うん、キュッと渋めに生かしていただこうかと、
大人っぽく生かしていただこうかと思ってます。
いやでもね、あの多彩なということでご紹介しましたけれども、もちろん木曜日お昼の声としてもラジオ関西を彩ってますし、活動弁士としてもね、本当に様々な場所で活動されていて、
ね、ありがたい本当に。
でその中でまた新たに去年から活動弁士が入ることを前提とした新しい映画制作を始めているっていうのがまた驚きで、
は
い、
大挑戦でございまして、一応これはね、あの去年クラウドファンディングをして、
はい、
あの本当に多くの方にお力を貸していただきまして、いよいよ今年5月頃に一応撮影をしようかということでやっております。
はい、アイアムジャムピザの惑星危機一発、
残っちゃうよね。
全銀河系の危機を救おうとするサイレント SF ファンタジー映画でございます、
は
い、
そうなんです。まあ、内容はちょっとファンタジーになってますが、まあ、ここに弁士がついて、弁士がつくことを前提にしたらどうなるかというサイレント映画。
うーん、はい、でも今活弁って結構盛り上がってるんじゃないですか。
けいちゃん、
はい、
よくぞ気づいてくれました、
うんうん、
じわじわと今活弁が熱いんです。 激がタッチになりましたけども
いやでも活弁、その名も活弁という映画も公開されましたし、
ね、2019年に、
うん、で今あの朝のテレビ
見た、
うん、活弁ね、活動写真の女優になるんだっていう形の展開がまた新たに生まれてっていうので、
そう、活動写真編集は東京のね坂本来光さんという方がちょうど今あの朝ドラにね、
うん、
活動編集の役で、あのそのままの役でお出になってましてね、
うん、
でもこれ10年前を考えると、私が編集を始めた頃には本当に活弁という言葉なんてもう探しても探してもどこにあるんですか、どこで上映会やってるんですかっていうぐらい、なかなか、だから朝ドラでこういう風に活弁が出てくるとか、
うん、
もうそういう大河に出てくるとかね、考えられなかった。もう悪魔の手マリオタ以来ちゃいますか活動弁士が出てくるのはっていうぐらいちょっとこう忘れられて出たのかなっていう時期がありましたからね、
うん、なんか親しみも持てるのと、あと新たに新しく感じる若い人が増えてるのかもしれないですね。
そう、今回この映画の監督をしてくれる辻凪子さんはまだ25歳という、でも初めて活弁を見て新しいって本当に思ってくださって、
うん、
こんなその映画の見方ってやっぱりスクリーンから、まあ、向こうから一方的にこう流れてくるものを見るというのが当たり前だと思っていたけれども、
はい、
こういう見方があるんだと本当にね思ってくださったと。これは私も初めて活弁を見た時に思った、斬新、新しいって思いましたもんね。
なんか同じ作品なんだけれども、弁士が変わるごとに色味も色気もいろんなものがこう変化する、うん、なので作品も楽しみに、どんな色がつくんだろうっていうことも楽しみに行くので、
はい、
深みを増しますよね。
そうですね、演奏も生演奏ですし、
うんうん、
つく音楽も変わればやっぱり雰囲気も随分ね変わりますから。
そんなね、あの監督との出会いはどうやって、よし一緒に映画を作ろうってなったら強力なタッグを組むわけじゃないですか、
はい、
どんな出会いだったんですか。
これはね、もともと私が活弁を始めて間もない頃に、辻凪子さんがまだ学生さんで映画学科にいてはったのでね、勉強してはって、はい、まあ、ちょっとその勉強の一環でそこの映画館に来られてたんですよ、私が活弁やってるところに、
うん、
でたまたまちょっと見てくれはって、なのでまだ辻さんが学生の時に出会ってて、
うん、
でもその時は別に特にね、あの一緒にやりましょうとかいうのがなくて、しばらく間が経って、共通の知り合いのプロデューサー、今回のプロデューサーなんですけど、
はい、
その方がちょっと久しぶりに引き合わせてくれて、
うん、
でそこで一緒にちょっとやりませんかということに。
へえ、でも古き良きものに今の令和の風を差し込むっていうか入れ込むっていうのも面白いですけど、
うん、
一からその活弁って活動弁士って面白いよね、活動写真って面白いよねって言って、いやいや声吹き込めるけどっていうのを引き算して作るっていうところが
そう、
ちょっとなんかどんな化学反応を起こすのか、
そうだから本当今台本書いてても頭ごちゃごちゃになってきて、そのあ違うわこれセリフ、あ役者が喋るんじゃないわと思って喋るの私やわみたいな、とかね。ただあの今考えてるのは、まあ、先週も言いましたけれども、
はい、
ちょっと映画の中の主人公と弁士がやり取りをしたり、でもそれ弁士だけじゃなくて、例えば主人公が弁士を介してお客さんとやり取りをスクリーンの中と外でしたりとか、
うん、
そういうことも弁士がいることによって可能だなという、
うん、エンターテインメントがすごく立体的になっていってるわけですね。
そうですね、だから今ね 3D、
うんうん、
4DIMAX いろいろありますけど、いや活弁超えるんちゃうかな。
最新技術を活動弁士の大森久美子が全部担うわけですよね
もう私が IMAX ですよ、
もりもり通したら出てくんで役者もみたいな感じになるわけですね
ちょっと言ってて恥ずかしくなってきたけど
いやカバンからいろんなもん出てくるし、ある意味ドラえもんやなと思ったけど、そう思うとなんかすごいな、もりもり何でもできるなっていう感じがしますね。
ね、でもこう可能性がすごく、映画の楽しむ見方というのが、あこういう見方もできる、こういう表現もできるんだっていうね、
うん、
のがあのちょっとできるかなというワクワクしてるとこですね。
うん、新たに作る ということで、あの手が届く映画ができる感じがして、それはすごく面白いですね、
うん、体感型って感じですかね。
ああなるほど。いやそれで言うと本当になんかこう夢の世界に遊びに行ったのも全部味わえるし、うん、で今映画が生まれてくる瞬間も味わうことができるっていうことなので、
あそうやって聞いてたなんかすごい楽しくなってくる。
これね、あの映画って出来上がったものを本当に先ほどモリモリが言ったように受け取るのが観客だと思っているのが関わることができるので、
はい、
でここ大事なお話で先週も伺ったんですけども、クラウドファンディングが年末で終わっているのですが、まだまだ応援してくださる方のお気持ちは届くけることができるってことですよね。
そうなんです。クラウドファンディングで本当にねありがとうございました。もうあのリスナーさんもね皆さんいろいろお力貸してくださって、うん、であのなんですけれども、ちょっとやっぱりね SF 描くのにいろいろと何かと物入りでございまして、はい、今からでも応援したるでという方がいてくださいましたら、アイアムジャム、カタカナでアイアムジャムと検索していただくと公式サイトがありますので、あそこちょっと見てもらったらね、あなんかあ振り込みでも支援ができる
あ馴染みのあるやり方やなという
そういう、あ今からでも間に合うというふうにあの文言が書いてありますのでね
、ま、あの娘さんにね、大学生の娘さんに仕送り送るようにもりもり頑張るやっていう気持ちを寄せてくださるのもいいですし、その新しい、ね、映画の世界に自分も参加するというね、はい、ものづくりの 一役を担うという気持ちでもね、皆さんぜひともお心とお気持ちとおじぇじぇを寄せていただければ
嬉しいです。
壮大な作品がねここから出来上がるので、うん、ご協力いただきたいですね。
辻奈子さんもやっぱりねコロナ禍の中でものづくりができないとかいろいろなことすごくね思うとこがあったみたいで、やっぱりそういう時にでもあのエンターテインメント、やっぱり気持ちを心を救ってくれるのは映画だったっていうのをね、おじさん、そういう映画にしたいって言ってましたね。みんなにやっぱりそんな風にあのエネルギーとして心の本当栄養になってもらえるようなコメディ作品を撮りたいっていう風にね言ってましたので、
はい、
届くといいなと思ってます。
はい、カタカナで I am jam と検索してください。今までのね楽しそうな活動の写真やそれからメインビジュアルのねとても可愛らしいイラストとかね見ることができて、ワクワクが止まらなくなると思いますので、ぜひご協力をよろしくお願いします。
お願いいたします。
モリモリはこのアイアムジャムピザの惑星危機一発を作るということ以外に今年はこんなことをしようとか考えてることあるんですか？
あ今年、あうん、いやちょっとでもお茶屋見てたら朝ドラ出たいな
って夢は大きくいやもうそれはもう白菜も梅干しも出てくるんだから朝ドラの出演権も多分カバンから出てくると思いますよ。
本当ちょっと後で探してみます、
はい、もう心底応援してます。そして作品ねアイアムジャムピザの惑星危機一発出来上がるまでぜひ皆さんもホームページをチェックしてね応援を寄せていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はラジオ関西で木曜日の朝からね楽しい声を聞かせていただいている大森久美子さんに活動弁士のモリモリとして先週に引き続きお越しいただきました。モリモリどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ